お待たせしました。マジカル2936回目のお客様です。素敵な方なんですけど、今回初めて、いや前にもお会いしたことがあるような気がしていました。本当に随分もう 5,6 年も前なんですけれども、マジカルにゲストで来ていただいたこの方です。宮城恵子龍武道場、宮城恵子先生でございます。どうもお久しぶりでございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
わあ、前回出ていただいたのがもう 5,6 年前ですか。
はい、はい、そうだと思います。もう6年
6年
7年になりませんでしょうか。ちょっと
あ、はい、でも私すごい、はい、絶対お会いしてるじ
ゃん、はい、よかった覚えててくれて、
はいはい、もうマジカルおかげさまで15年目を迎えまして、はい、もうすぐ3000回になるんですけれども、はい、ですね、宮城恵子先生6年前に出ていただいた時って、どこかにね、
はい、
講演をしに行かれるっていう、
ハワイですね。
ハワイ、
はい、
あ、その時もすごくいい話をしてくださってて、
はい、
移民、沖縄からの移民の方たちに向けてでしたっけ。
はい、そうなんです。ハワイに行かれたおじいちゃんおばあちゃんたちが、うん、もうお年を召して、沖縄のこの地に帰って伝統芸能を見たいというふうにおっしゃってたんですけど、うん、なかなかやっぱり飛行機にもうかなり13時間ぐらい乗るので、ちょっとそれは難しいということで、でもそれでも伝統芸能琉球舞踊を見たいということだったので、
うん、あ、そうですそうです、これです
今ね、はい、あの時の、はい、こんなにたくさんの子たち一緒でしたっけ。
たくさん来たんですけども、はい、
あ、懐かしいですね。
す
これが
すごい懐かしいです。
2009年、この頃のこの子たちってあれですか、はい、小学校中学校、
小学生中学生ですね、高校生、
まあ、はい、私もなんか若いですよねこれ。
若い、本当に若い。
先生、恵子先生も、お弟子さんたちと同調してますよ。お若い。
ありがとうございます。
まあ、は
い、すごい。
この子たちも一緒に番組出演なさって、はい、そのハワイに行くっていうことでのお話でしたね。
1週間前に出演させていただいて、はい、すごく子どもたちも興奮気味だったんですけれども、たくさん受け入れてくれてありがとうございます。
いえ、もうとてもね、はい、意味のあると言いましょうかね、うん、その渡航に関して
ですね、おじいちゃんおばあちゃんたちがじゃあ来れないのであれば、うん、私たちがじゃあ行こうということで、みんな、うん、バイトとかいろいろ、はい、もう活動
自分たちで、
そうです、 T シャツを売ったりとかして、
まあ、
その活動費舞台を、踏んで、
はい
はい、それを全部渡航費に回して行きました。ま
あ、頑張っていって
この時は多分20人近くで、
うわ、最年少でいくつぐらいでしたっけ。
小学校5年生でした。
5年生、はい、10歳ぐらいの子から、はい、まあ年齢制限ありますか。
あ、いえ、ないです。一番上が私だったんですけど、はい、
でも先生はもうね、まあ、宮城恵子、龍武道場の代表でいらっしゃる恵子先生なんですけれども、
はい、
この子たちの所属する団体メインっていうのがありましたよね。
はい、この時には玉城流宮城恵子龍武道場として出発したんですけれども、
今、
ちょうど6年前に独立して、はい、今は、ウドゥイ・ハルという名前で、
ウドゥイ・ハルというこれ団体名ですか。
そうです、踊りの、
春は
飛び立つ、琉球を飛び立つ、琉球から世界に飛び立とうということで、この時に決めたんです。ハワイのハワイ出発の時に、沖縄だけではなくて、どんどんも世界にこの子たちが、この琉球伝統芸能を発信していければいいなということで、琉球から飛び立つ花たちと書いて、
はい、春と、それで春ですね、はい、スプリングの春じゃなくてね、
はい、その春も絡めてもうスタートというか、
結構、はい、素敵なね、桜のね、花の模様の、ありがとうございます。素晴らしい春の今日お召し物でいらしてますけれども、
はい、 ます。
あ、その子あれで6年しても子どもたちも大きくなったことだと思いますが、
は
い、
今一番そうですね、今ピークな6人が
ピーク、
はい、ピークというかこの時のメンバーがそのまま
ずっと残って、はい、
そうですね、頑張ってくれて本当に感謝です。
いや、はい、とても居心地のいい、きっと竜武道場でいらっしゃるんですね。
いやどうか分かんないんですけど、
いや子供たちはっきりしてますから、は
い、でもしっかりいてくれて、今度この王朝殿という、う
ん、はいはい、イベントがあって、
そうなんです、はい、
そこに皆さん小学生だった子たちも、はい、全員センターで頑張るわけですね。
そうなんです、もうこの子たちが今もうちょうどメインで6人がもうメインでウドゥイ春として活躍してくれてます。
なんかね、なんか思い出、記憶が蘇ってきます。みんなもう元気でね、
元気でしたね、
わきあいあいと楽しんで番組をね進めさせた記憶がありますけど、はい、沖縄っていうとね、その竜舞っていうのは、はい、もちろん私たちのこの島から生まれた伝統芸能ですけれども、恵子先生はもちろんうちなんちゅでいらして、はい、ご出身どちらでしたっけ。
那覇市の牧師です。
牧師で産湯を使って、
はい、生まれて、はい、10歳まで、はい、前島小学校だったんです。
おお、本当にど真ん中で、
はい、
今現在もですか。
いや、2丁目17番地で生まれて生まれて
2丁目17番地で、はい、
あの時牧師町って呼んでたんですけど、
あ、なんか変わりましたよね。あ、そうなんですね、あの牧師町の、は
い、もう本当にカーラバンターで生まれて育って、
でそこから今現在は、は
い、浦添市の方に、小学校も中学校高校も全部浦添で、
で現在も、
はい、ちょっと結婚して、あ、結婚してっていうか、ちょっとヤンバルに行ったりとかもあったんですけど、
ヤンバルですか、
恩納村の方に引っ越ししたりとかもあったんですけど、
まあ、お仕事の都合でね、は
い、また現在浦添に戻ってきて、浦添
戻られてということで、はい、まあ、で、まあ、とても素敵なね、綺麗な恵子先生ですけれども、その踊りにね、竜舞に、はい、まあ、関わっていくというか目覚めるきっかけは何だったんですか。
そうですね、15歳違いの姉がいるんですけど、
はい、年の離れたお姉ちゃん、
はい、かなり年の離れたお姉ちゃんとで2つ違いのお姉ちゃんがいて、うん、でこのお姉ちゃんたちが琉球舞踊をやってて、
あ、
はい、習っていて、かなり上手かったらしく、
お二人も、
はい、で私はただついでにというか、
聖子は
三女なので、はい、うん、もうお前もついでに行きなさいみたいな感じで、うん、保育園状態で多分預けられていたんだと思います。で3歳から一応スタートしまして。
3歳からですか。
そうですね。
でお姉ちゃまたちはまだ現在元気でやっていらっしゃいます。
お姉ちゃんは、一番上のお姉ちゃんはですね、最初のお姉ちゃんがの先生が、はい、正義先生で、玉城正義先生で、正義先生が亡くなられたと同時にもう踊りもやめてしまったんです。もうかなり正義先生を崇拝していたお姉ちゃんだったので、やめて、
う
ん、やめちゃって。
で2番目のお姉ちゃんは次女の、
はい、2番目のお姉ちゃんと私と細々とやっていて、でもまあやったりやらなかったり、もう
でもよくありますよね、そのお兄ちゃんお姉ちゃんが先にその稽古事っていうか習い事に行って、はい、それを見て、はい、自分入りたいって言ったら、うん、その子が案外最後まで残ってるっていうのをよく聞きます。
多分やりたいとは思ってなかったと思うんですけど、
もうお姉ちゃんたちが行くから、は
い、行くからもう
ついていく、
はい、ついて行っていたらなぜだか上の2人はもう辞めてしまって、私は高校2年生の時に玉城千恵子先生の花風という踊りを見て、はい、あ、もうこれは絶対続けようと。
綺麗な踊りですよね、
はいはい、もうその時に高校2年生の時にもう本格的に、はい、
もう決心なさってし
ました
。
それまではもう遊んだりもういろいろ踊りということは一切、はい、
もうでもやっぱり土地柄って言いますか、その沖縄って私たちもそうだったんですけど、本当にもちろんピアノとかソロ版とか、はい、お稽古事の中の、ね、ベスト3だと思うんですけど、で竜舞をやってる子たちが多くて、
あ、 そうですか、
はい、私が小学校の時も髪の毛長くして、うんうん、あのバレエ学校の子は髪の毛バレエ学校とそれからリュウムの子は髪長かったんですよ、はいはいはい、なんかこう歩き方もこう、うん、背筋がみたいなね、うん、で自分はそういうところに行けなかったのでそのクラスの子でバレエ学校に行ってる子の後ろをついて見て、うん、教室を見てみて真似したりとか、うん、でリュウムに行ってる子の後ろをついて歩いてまだ真似してみたりして
でもすごいですよねあの地域にその流部とかそういう芸能をやってる人が
たくさん
琉球は多いので
多いです本当の沖縄ってすごいと思います
から、はい、親戚に必ず三線とかお琴とか
もう師範の方たち必ずいらっしゃるしね、はいはい、結婚披露宴の時ってもうすごいじゃないですか
そうですよ、ね、
もう両家からねそうそうたるメンバー
伝統ですよね
先生たちが出てるね、はいうん、あのおじさんおばさんだったはずなんだけどもう家元だみたいなね、
うんうん
この沖縄ならではの、ねはい、芸能だと思うんですけど
素晴らしいと思いますこれだけ裾広がってする裾広がりに、はい、
ですねあの流部そう流部は今私が話してたようにクラスに何が踊る子たちがいたりする結構ステータスの高いものではあったんですね、
はい、
あの結構先生おっしゃるように親はみんなほら共稼ぎしていて、うんうんうん、もう学校終わったら行くとこがないから、
は
い、お教室に、はい、っていうのもありでね、
はい、そんな感じでした
あのでもエイサーとか太鼓がなんかびっくりするぐらいのこの繁栄ですよ ね、
そうですね
やってる人いなかったですよ私の前では、はい、若い男の子たちって
あの9本だけでしたよね
もう9本もねおじさん
の
たちがね、
はい、
あのそのためだけにみたいなね
でもそれを広げたのがやっぱりレキオスの
あ
テリアさんだと思いますテリア忠俊さんだと、はい、
今日もまたレキオスのねお話も伺うんですけど、はい、一緒にイベントなさるということで、はい、まあでもそういう土壌沖縄っていうところの芸能の島っていうか、うん、今でこそ本当にあのまあなんていう名のある女優さんとか要するに俳優さんが生まれたり、
はい、
でお笑いの世界も ね、
うんすごいですよね
頑張ってらっしゃる人いるし、うん、でスポーツ界もすごいことになってますよ、はい、うちなんちゅう
本当に思います琉球ってすごいですよ ね、 ね、
まあ、その中で先生たちが
こう
あのずっとねこう伝え続けてきたっていうかその後輩たちに、
は
い、やっぱり琉球はもう本当に素晴らしい、はい、あのこの小さな、そうですねあの小さな琉球のね、
はい、
この財産ですよね、うん、
小さな島でそれだけすごいですよ ね、
ねでもあの、まあ、花風を見てね、
はい
あのまあ、恵子さんも絶対私はこの世界ということになられたっておっしゃいましたけれども、
はい、
じゃあ、高校を卒業なさって、
はい、
それから、
あ高校卒業して、一応あのバスガイドに琉球バスの方に
バスガイドさん、あなんか
勤めさせていただいて、
そんな感じもあはき見えます見えます。バスガイドさん、はい、ほらね美人の方多いし、
いいい
その踊りをなさってる方も多いし、あの、はい、歌三線やってらっしゃる方も多いし、
喋ることとちょっと歌が好きだったので、
うわ
っていうかちょっと貧乏だったので、すごくかなり貧乏だったので、この高校生の時に体育館に就職の紙が。うん張り出されたんですけど、うん、その時に一番基本料金があのお給料が一番高いところを見たら
時給あのバスガイドさんはすごいね、
はい、あの時すごかったんですよ ね、
花ですよね
バブルの前で
ただすっごい大変なお仕事ですよね、
はい、分かんなくて
覚えることはいっぱいあるし
分かんなくてとにかく給料がいいところを受けたらはいかなり倍率すごかったんですけど受かってしまってそしたらもう勉強勉強の
覚えなきゃいけないこと本当に辞書みたいなものを暗記しなきゃいけないですよね
17センチぐらいの本があって
急所面積を覚えなきゃいけないって、はい、見て言わないって言ってねみんな覚えてるんですよって、はい、バスガイドさん琉球バスさん那覇バスさんで私歌のねボイストレーニングをしに行っていましたので、
はい
だからあすごいなって私たちが考えているような世界ではなものすごい厳しい、
うん、本当ですね
もう大変な世界だなと思って
遊ぶ時間全然なくて本当に勉強
何年ぐらい続けられたんです、
フリーも合わせて9年間ぐらいなんですけどでもあのフリーガイドといって、
はい、
その後もあの忙しい時には、
はい、呼ばれて
乗るという、はい、あの今はあのコース的になんかバスガイドさんがあるんですけど私たちの時は全島だったんですね全島を確実に覚えないとバスガイドと
全島北から南まで全部覚えなきゃいけない
辺戸岬の方までそれででも今なんかあのよく呼ばれますねおかげさまではい、うん、
でもそういう流れの中で、でも小さい時からそのやってた流布っていうのはやっぱりこう捨てずにというかね、
そうですね、
続けていて、
お父さんとお母さんが好きだったんです、はい、私が、
お両親が
踊っていることをやっぱりすごく誇りに思っていたと思うんですね、うん、やっぱり喜んでたので、それを見るとやめられない
ですね。
辛いこともいっぱいあったんですけど、
だって芸事極めるのは本当に並大抵のことじゃないですからね、はい、
お父さんがやっぱりすごく喜んでくれて、
なんて親孝行なお嬢さんだったんでしょう。ご両親が喜ぶ姿を見てね、
舞台ごとに必ず来てくれてたので、それを見るとやっぱり、うん、また次もまた次もっていう感じで気がついたら、はい、
でじゃあ先生芸歴何年になります？
もう50年です。もうびっくりします、自分でも。高校生ぐらいまでは本当にサボりばっかり
で、いやいや、でもちゃんと始めたのはね、はい、そのもう本当に3歳ぐらいから、あ、今年がバレちゃいいですよね、はい、もう若く見えますよ、全然大丈夫。はい、でも、あ、もうやめようかな、もういいかななんてことはなかったんですか、この踊りの人生の中で。
ありもしたんですけど、やっぱり何でしょう、
うん、頑張れた、やっぱり魅力的な、
そうですね、喜んでくれるお客様の顔を舞台上から見れるというか、うん、踊りの稽古はかなり大変だったんですけれども、喜んでくれるお客様の顔とか、また教えていた子供たちが舞台に立ちますよね、うんうん、舞台に立っている孫を見るおじいちゃんおばあちゃんの顔を見たら、もうやめられなくなってしまって、
なんかすごく母性愛ですね、お母さん、みんなのお母さんで育てて大きくして披露させて、
はい、この自分の孫を見るおじいちゃんおばあちゃんとか拍手して、ね、くれたりとかするのを見たら、うん、あ、やっぱり、うん、教えて、うん、こんだけ花開くとこんなに嬉しいんだっていうか、はい、
続けられるだけ続けなきゃってことになりますよね、
うん、はい、私は舞台人っていうよりもなんか裏方人で、
そこはないかと思いますけど、
でもそこがなんか嬉しくて、はい、もうちょっと分かんないんですけど、本当に舞台に出てる子供たちを見てるおじいおばあを見るだけで、もうなんか本当にグッとくるものがあって、
いや、結構先生暑いですよ、
何
かあったか、本当にホットホットな方なんだなと思うんですけど、なんて言うんでしょう、それだけその子供たちを長く、そのメンバーですね、はい、本当に小さい時からずっと、続けてこられた子供たちを本当お母さんのように成長を見てきて、はい、でそうじゃないとこの子たちが前に出てステージに出るのを喜んで、まあ、おじいちゃんもおばあちゃんの、その関係者のお顔もね、喜ぶ顔も見てではあるかと思うんですけど、はい、そういう心境になられる先生ってあんまりいらっしゃらないかと思うんですけど、ああどうでしょうか ね、 優しいじゃないですか、
あ、でも自分が舞台、まあ、舞台もすごく楽しいんですけど、でもこの活躍してるこの子供たちを見るのが今はとっても楽しいですね、花開く子供たちを見るというか、この琉球舞踊を通して世界に出られるんですよ、はい、この沖縄だけじゃなくて、この琉球舞踊を通してっていうか、はい、三線に行ったりお琴に行ったり歌い手に行ったり、 もちろん琉球舞踊が基本なんですけど、琉球舞踊をやってるとどの分野にも行けるってことが、この50年でちょっと分かったというか、エイサーにも行けるし空手にも行けるし、本当に琉球舞踊を基本にしてると、ね、うん、ダンスにも行けるし歌にも行けるし、本当に
万能ですね、
万能になれるっていうことが、
なんかすごい基本中の基本がそこに詰まってるんですね、
だと思います。もう組踊ももちろん、琉球舞踊ができないとできないことが
たくさんありますね、
はい、この琉球舞踊って本当にすごいと思う、すごい
今流行るエイサーにしてもね、はい、やっぱり踊り基本ですよね、う
ん、はい、この琉球舞踊ができてたらどの分野にも、女優さんにでも歌い手さんにでも、
アーティストとしてね、
いけるんじゃないかなって、
すごいエンターテインメントのいいトレーニング方法ですね、
はい、本当なんです。もう本当にこの玉城正義さん先生が
先生の残された
残してくれたこの形が本当にすごいということが、
なるほどね、うん、まあ、あのちょっとあの撤回しないといけない、その先生が前に 出ないと、そんな先生少ないんじゃないかって言いましたけれども、でも基本お弟子さん持ってらっしゃる方たちはやっぱり、はい、
そうです、
自分の子供のように、はい、皆さん、ね、うん、育まれていくんですよね、うん、育んでいくっていうか、
すごい芸能だと思います。
素晴らしいのが沖縄にありますね、はい、うんうん、まあ、それで、たくさんね、まあ、沖縄だけじゃなくて本当に県外でもまた外国の方たちもすっごく今興味を、はい、持ってるじゃないですか、琉球のこの伝統芸能に関してですね、はいはい、三線はもう県外からも、う
ん、ね、
留学してね、沖縄に三線が大好きだからっていう方たちもいっぱいいるし、
は
い、
海外もあのハワイとかブラジルの方々すごく多いので、
先ほどおっしゃったね、この今皆さんこの子どもたちが一緒に行ったハワイ公演ですけれども、はい、もう、こんな今年去年あの世界のうちなんちゅう大会がありましたよね、はいはい、もう何世が
5世の方まで6世いらっしゃいました。
で、結構先生たち行かれた時っていうのはもう皆さんお喜びだったと思うけど、はい、もうどんな状況だったんで す, です、ね、この子供たち20人引き連れ、
うん、あの時にはあの沖縄の県人会の方だけ集まる木曜日のラナキラ老人ホームってあるんですけど、木曜日だけあの沖縄県人が集まるという、
ほう、
はい、で沖縄のもう3世4世の方たちももちろん2世もう1世の方々はもう亡くなられている方が、ね、100
歳になられる方も多いでしょうし、
でもその方たちの中で花城さんという方がいて、ほう、その花城さんは、脳出血でもう言葉も喋れなくて、すごく横たわってたんですね、
はい、
でも私たちが「ティンサグの花」を歌って踊って「朝ドエウンタ」を踊ってとかやってるうちにこの「ティンサグの花」を歌ったんです、一緒に、
このおじいちゃん、
このおじいちゃんが、で奥さんがここ6年ぐらい言葉を発しない、
まあ、いや、なんかちょっと涙が出てきますね、
もう言葉を一切言わなかったのに歌ったってことで、もうすっごい喜んで、もうすごい涙で、
素晴らしかったですね、行った本当に甲斐がありましたね、
行った甲斐がありました、もうやっぱりこの琉球のこの舞踊とか紅型とかかすりとかを見て、ああもうこれで死ねるみたいな感じに言われた時には、うん、本当に
そのおじいちゃんのためだけでも生きてよかったなぐらいのね、
はいはい、
感動のなんて瞬間でしたね、
私の母の妹が、はい、ハワイの方に嫁いでて、向こうの
おばちゃんが、
はい、2世さんと結婚をして、
はい、
いとこたちがみんな向こうにいるんですね、
あ、うん、じゃあご親戚がね、はい、近い親戚がいらっしゃるということで、
こ の, あのおばちゃんにも見せられたことが本当に嬉しかったですね、
うん、とやっぱりどんなにいろんな理由があってね、うん、旅立って、でもそこで成功なさっていてもですね、はい、まあ、ふるさとってね、
そうなんですよね、
だんだん私も年取ってくるともうあんまり好きじゃなかった沖縄もやっぱり、うん、何か郷愁みたいなのありますよ、
はいはい、
やっぱここだなって自分の根っこはっていうふうに思いますのでね、うん、
沖縄やっぱりいいです、
不思議な島です、はい、なんか不思議な、うん、
海外行くことがやっぱり多いんですけれども、この芸能で、
はい、
帰ってきたらやっぱり沖縄いいなと思います、一番沖縄がいいなと、
具体的に言うと恵子先生にとってはどんな感じなんですか、沖縄の良さっていうか、うん、
空気と、あとやっぱり太陽だと思います、
太陽
を浴びてると元気になるんだなってことが、うん、あと空を見るだけでやっぱり沖縄いいなと思います、
まあ、熱帯の島南国ね、
うん、
でも分かります、それ私ヨーロッパが長かったので、そうするといろんな国行きましたけど、マイナス20度ぐらいのところにも住みましたし、うん、本当にフランスのパリですら冬になるともう本当に灰色の空なので、
うん、そうなんですよね、
若い時はね、あ、なんて素敵みたいな思ってた、うん、けど、もうとてもじゃないけど、うん、気が変になりそう、今思うとですね、もうやっぱりその青い空の青い海の独特の沖縄、うちなんちの ね、DNA ですかね、はい、うん、太陽の島のね、
緑と青と、うん、本当に太陽を見るだけで
元気になる、
元気になりますね、
まあ、そういうことも含めて踊りもね、琉舞っていうのは先生にとってはどうなんでしょう、琉球舞踊のなんていうのはもう神髄っていうか、その素晴らしさっていうか
は
どういうとこだと思ってらっしゃいます、うん、
これだけの小さな島で これだけの伝統芸能が残ってる島ってないと思うんですよ。一つのやっぱり国だったんだなってことがしみじみと、うん、あの分かるし、うん、でこの今ポスターに載ってる四つ竹も、はい、やっぱりあの札幌市の中国の札幌市の方をお迎えする時に、はい、あの作ったと言われているこの四つ竹が今でも踊られてるって考えただけでもすごいなと思って、ね、およそ300年ぐらい前ですよ ね、
ですからね。
300年前の踊りが今でも現在のうちなんちに継がれてるって、うん、今まで繋いできた方々のこの思いというか、
すごい何かあるんでしょうね、はい、この踊りの中にある、うん、
今までは普通に綺麗だしみたいな感じで踊ってたんですけど、うん、最近はもうこの傘この瓶型
あの独特ですよね。その日本舞踊とも違う、どこの踊りとも違う、だけれども、うん、あの穏やか、本当に手の動き、はい、足のさばきとかやっぱり不思議な世界観あるし、うん、はい、あの銅ではないですよね、やっぱり静かな中でね、うん、だからどこにもない。おっしゃるように琉球あの、まあ、キングダムって王朝でしたから、うん、王国ですからね、はい、うん、私たちはどっちかというと本当に琉球国の人間ですからね。
そうですね、
実は日本でもないし中国でもないしどこでもないし琉球っていろんな血を混ざってたとしてもね、
うん、本当にうちなんちなんだなって、うん、でこの四つ竹の中にあの蓮の花をモチーフにしている花笠なんですけど、
蓮の花、
あの中国の蓮の花を、はい、あのイメージしたというか中国の方をもてなすためにわざわざ
できたこの傘が、はい、蓮の花の形、
蓮の花をイメージして作られたのがこの花傘なんですね。多分中国の人にあの本当におもてなしを、
うん、喜んで、
ね、喜んでもらえるように中国の方のために蓮の花を使ったんだなとか、
ハスの花なんですかこの花傘の原型っていうか、はい、そのモチーフっていうかね、
は
い、
モチーフは。でこの朱の色もやはり琉球の
赤、
赤であと中国の赤を使ってるので、朱の色を使ってるのでやっぱりこれも中国の人をおもてなすために徹底的におもてなしをしたんだろうなとか、
あのイメージとしてハスの花のイメージじゃなかったね、色なんですよ。やっぱハスってもう少しピンクっぽい感じなので、うん、で、ね、うん、私はだから、はい、ある意味じゃその沖縄でいうところの、ね、赤花仏草芸かなとか思ったりね、
多分絡めたのかなと思うんですよ。赤花とハスと、あとこの首里城の赤とか、
やっぱりおもてなし の、 そのも う、 もうな思いがこもった形になったわけですね。
なったんじゃないのかなと。
そう、沖縄と、うん、あの琉球と中国の関係っていうか、うん、ていうかおもてなしはやっぱり琉球はすごかったらしいですからね、は
い、あったんじゃないのかなと思います。この瓶型も全部自然のものを取り入れてるので、はい、もう鳥とか木だとかスイレンとか、
あの柄ですね。
そうですね、こういうのもやっぱり一つ一つ意味があってのことなので、これが残ってるって
なかなかレベル高いですね、
はい、すごいなと思います。
あの小さい時は、恵子先生より私少し年上だと思うんですけど、もう沖縄って何もない島だっていうのを教わったんですよ、はい、何にもないと伝統芸能もない、
うん、
ないって言われても、だって流部とかあるけどどうしてかしらとか思いましたよ、うんうんうん、で方言は使っちゃいけないだし、
はい、使っちゃいけない、ありましたね、
もう本当にじゃここ何にもないじゃないっていう、
そうですね、
相当なコンプレックスでしたよ、
うん、
何にも食べるものも、もしかしたらゴーヤーとね、ヘチマなんで食べ物じゃないとか、もう今でこそ本当に体にいい食材の一つ で、 で、ね、でこんなにすごい島本当はなかったんだって。
そうです、ね、
まだこの何年ですよ、
うん、
だから小さい時はもう本当にとにかくもうやることは全部西洋志向だし、私なんかは、はい、だから音西洋音楽をやりましたけれども、うんうんうん、沖縄何もないと思ってたので、
なかった時代もありましたよね。でも本当に復帰前
何にもなかったですよ、
本当にそうですよね。
ただそのさっき話したみたいに、その琉部道場に通ってる子はたくさんいたけど、うん、保育園の代わり、
はい、本当でした、保育園なかったですからね、
ないです、うん、そういう意味でね、
うん、
あのだから先生たちもすごくご苦労なさっただろうなと思います。
あの時あの私覚えてるのは、小さい時はあの玉城節子先生にお世話になりまして、すごくいっぱいいたんですね、
生徒さん、
生徒が、はい、多分70人近く、うん、もうすごい小さいところにすごくたくさんの、でも活気があって、でその時多分お月謝、あの多分牛乳だったと思うんですよ。
お金じゃなくて、
はい、私牛乳一ケースをお父さんがあげてるのを覚えてるのでなんかでもそれでも節子先生 いつもにっこりと
ウェルカムですね、
うん、いいんですよみたいな感じで、
まあ、なんていう素敵な時代と、はい、そういう方たちの関係、
牛乳屋だったんですうちが、
あ、はい、恵子先生のうちがね、
はい、うちが元気牛乳っていう、
あ、またうちも取ってましたよ、
こんななんか走るような、そうですそうです、
ヘアスタイルが独特のね、元気くん、うち取ってましたよ、
マミーとか、
はい、うん、あの牛乳取ってました、
ありがとうございます、はい、マクシーの元気牛乳で牛乳屋さんで多分牛乳だったと思うんですよ、あ、もうそう考えると本当ありがたいなと思って、
考えたらそのお金で月謝を払うなんてことはなかなかあの時代、はい、私覚えてないです、ピアノ教室は母がなんかお金を入れて持たせた記憶はあるんですけど、うん、でも確かにね、はい、お金はやり取り見てないから、はい、親がやってるので、うん、そういえばその月謝とかあの時代、今からね私なんて50年ぐらい前の話ですから、はい、どうしてたんだろう、はい、いくらだったんだろうみたいな、
その時にあのこの同級生のお母さんが大道の方だったんですけど、はい、
う
ん、
ここね、
はい、那覇の大道の方で、その方が買ってくる天ぷらがもう、
いや、まあ、時代だわ、天ぷら美味しいですよね、
すごい嬉しくてお稽古終わったらその天ぷらがちぎって
みんなにこう、みんなで、うん、あの差し入れですか、
はいはいはい、これがす
ごい、おやつですよね、
嬉しくて、
だって昔本当にね、あの10銭とか25銭とかな、映画を見て帰りに半そば食べて帰るっていうのがもう、
はい、半そば懐かしいですね、
懐かしいでしょ、はい、私はヨセミヤでしたか、今の中でですね、あ、はい、で、まあ、そんな時代ですよ、はい、そんな時代だけどその竜武道場はたくさんありましたので、
ありました
ね、だからどんな風にしてね、あの、まあ、このやっぱ流れというかね、うん、その沖縄のものっていうか伝統芸能っていうのがやっぱこうやってすごいですよね、はい、おじいちゃんおばあちゃんもお父さんもお母さんもそういうことをさせるわけですから、うん、どんなのうちが大変であっても、
は
い、
そうですね、
お稽古事ですからね、
はい、本当に感謝です、
まあ、それが今このようにすごい新しい、そのなんて言うんでしょうかね、あの、世代に新しい形っていうか、はい、もう脈々ともあの受け継がれていて、もうすごいじゃないですか、こんな小さな島の沖縄で もう各地域各部落、
はい、
もうそれぞれのなんて団体があって、いや、もうびっくりでしょ、まあ、じゃあ次のコーナーでですね、先生のところのね、お嬢様たちのお話を聞かせていただきます。ここで一曲、曲のプレゼントです。
ありがとうございます。
慶子先生の道場今どのあたりに、あ、浦添ですか、
はい、浦添市の前田 あの京塚シティからもう歩いて5分くらいです、
あ、うん、もうあの浦添って言っても本当にもう首里のもうオーナーの近くですもんね、
はい、
そうですか、
はい、京塚シティからすぐです、
いつでも道場はあのいいんですか、生徒募集っていうか、
はい、そうですね、お願いします、はい、うん、火曜日水曜日
火曜日水曜日火水土と稽古をなさってるということで、はい、あの道場の電話番号とか聞いてよろしいですか、
はい、はい、携帯になるんですけれども、はい、090-8294-2000 です、
090-8294-2000
です、はい、
あの恵子先生、宮城先生のところですね、はいはい、あの年齢制限とかあります
ないです、あの下は3歳から今頑張ってまして3歳から、
ご自身も3歳からでしたもんね、はい、
子供チームとあとまたプロになる、
プロにコースがあるわけですね、
はい、プロを目指すチームとあとヤンバルコースといって、はい、あの保母さんとか保育士さんとか、はい、あと介護士さんとか、あの
職場で
そうです、レクリエーション係の方々が やるコースと、はい、あとまた首里コースといってちょっと本当に
首里コース、
はい、あのお祝いの影アデフをやりたいとか、
それを専門にね、はい、あの沖縄そういう場面がいっぱいありますからね、あの、うん、あの披露宴とか、そうなんです、はい、余興で出なきゃいけないとか、
お祝いコースとか首里コース、あとヤンバルコース、レクリエーションコースっていって、
は
い、
それはそれも沖縄ならではの形ですね、はい、
ぜひ、
あ、たくさんの生徒さんいらっしゃるんでしょう。
そうですね、今40人ぐらい頑張ってます、まあ、子どもたちが本当に頑張ってくれてます。
じゃ あの慶吾先生がもう一番ね、あの本当にあの、まあ、上一番上で、はい、そこにお弟子さんたち、孫弟子さんとかあのいらっしゃるんですか。
あ、孫弟子はまだいなくて、うん、あの今一番上が28歳で、うん、はい、一番下が3歳で。
そうですか。じゃあその28歳の この年頃の子たちは前にね、前あのマジカルに来ていただいた、はい、あの小学生とか中学生だった子たちがそのまま残ってるんですね、はい、
スタートの時期のメンバーがそのまま今、活躍してくれていまして、
春、
はい、春といって王朝殿に出ます。
そうですか。そこでですね、あの今日はマジカルに来ていただいたあの理由の一つとしてですね、あの、はい、イベントがあるということですね、はい、レキオス王朝殿というあの、これね、これここからはですね、あの先ほどからなんか素敵な方が隣にいるんですけれども、はい、まあご無沙汰でございます、はい、大野さん紹介してください先生。
あ、はい、今度このレキオスと私たちが、一緒にやる王朝殿シップオブザ琉球というあの7回公演なんですけれども、この裏方で、大野さんです、はい、私たちのバックアップをしてくれます。
大野さん、大野正美さん、どうもご無沙汰でございます。
ご無沙汰してます、よろしくお願いします。
大野さんもね、間近に、はい、あの何年も前に出ていただいて、はい、それで今は、代表理事と一般、社団法人、これはステージサポート沖縄。
はい、そうですね。
あ、頑張りましたね。
はい、そうですね。あの 5,6 年前にマジカルにもあのちらっとだけ出させていただいたんですけども、はい、まあ、ゲストじゃなくてゲストの付き添いなんですが
いつもあのなんかね、あのご自身というかそのイベントのね、はい、あの告知でお付き添いでいらっしゃる、
はい、はい、そうですね
で今回もですね、この恵子先生から紹介ありましたレキオス、王朝殿、このこれどんな感じのイベントになってるんですか。
そうですね、あのレキオスといえばもう本当に創作エーサーで、もう代表格ともいえる団体なんですけども、はい、那覇で公演することがあまりないんですね。もともと泣き人が出発点なので、今も北部でほとんど活動してまして、那覇の公演ってなかなかなくて、今回あの沖縄県文化振興会さん あの助成金を得まして、はい、であのパレット市民劇場で公演をさせていただくことになったんですけども、新作をお届けしたいなと思ってます。
まあ、レキオスって言うとね、あの演出代表があのテリア
忠俊さん
ですよね、はい、もう本当に頑張ってらして、もうそうですね、何年になるのかな、このレキオスができてね、結構頑張ってきましたね。
FM 那覇さんにもあの立ち上げの時にいろいろお世話になったと言ってました、
はいはい、もう仲良しでございます、よろしくお伝えくださいませ、はいはい、でそこと、まあ、春の皆さんが出演なさるということですか。今回
春の10人が今回は出演します。
で、はい、で先ほど先生7ステージ7回公演7回公演、はい、見たら1月25、26、27、28、29日の5日間の間に7ステージですか、はい、7回公演、
はい、平日が、1回で土日は2回広い夜ですね。
すごいですね、はい、もうまあ、長丁場ですよね、
はい、もうすごいです。
で出演なさる方たちメンバー全部あの一緒で、
はい、一緒です。
うわー先生今大変ですね、体調の、あのなんていうのかな、調整管理ですね、
はい、そうですね、まあ、練習と、
はいはい、このレキオスの王朝殿という今回のイベントなんですけどね、このエーサー の一体どんなエーサーとそのあの、まあ、創作あの劇団レキオスのね、はい、それと春皆さんのコラボになりますけれども、はい、テーマが、
はい、もともとですねレキオス自体が男性しかあの所属していないんですね。で、はいはい、であの創作エイサーということでずっとやってきたんですけども、今回の新作にあたってはあの初めてあの物語仕立てのエイサーをお届けしたいなと思っておりまして、はい、あの、まあ、首里の方には皆さんおなじみの 怪奇と昭和史、
はい、
もう歴史上の人物、ね、はい、を取り上げまして、この怪奇と昭和史が出会って、それから三山統一を目指すというその歴史のですね、物語をエイサー、それから琉球舞踊、いろんな民族芸能で表現したいというふうな物語になってます。
なんか壮大なドラマが、
そうですね、大迫力の大スケールの、あの物語になってます。
みたいな、もうすぐですよね、もう今月、25、26、27、28日、
来週水曜日から。
場所が、会場はパレット市民劇場ですね、
はい、
でチケット料金が全席指定で一般2500円、高校生以下が2000円ということになりますが、はい、これは当日、前売りと料金違いますか？
いや、当日も前売りも同じ値段ですけども、全席指定ですので、いい席からどんどん売れていきますの で、
そうですよ、
ね、なるべく早くお買い求めいただいた方がいいかと思います、
は
い、
これはどちら、詳細はどこにしましょうか？
沖縄県文化振興会の方で取りまとめを行っておりますので、
はい、そうですか、
はい、
文化振興会、あとプレイガイドですね、各有名プレイガイド、
そうですね、前売り券はチケットカウンターで販売しておりまして、パレットの8階、それから、パレット9階のパレット市民劇場ですね、
はい、
それから、沖縄県文化振興会で取り扱いをしておりまして、それ以外にウェブでも販売してますの で、
ですか、
インターネットのある方は
見ていただいてね、
はい、マグネットコンテンツまたは沖縄県文化振興会で検索していただければと思います。
うん、
ぜひ、かっこいいんですよ、すごく、
いや、もう、はい、絶対かっこいいと思います、はい、
一緒に練習しててもキャーっていうぐらい、
すごい、みんな気合い入りまくりで、
もう出演してる方たちがみんなでキャーって言ってた、すごいステージ、
お稽古をみんなに見てもらいたいなと思うぐらいかっこいいんです。
じゃあ本番どうなることやら、
はい、
まあ、本当にですね、
春の面々も皆さんあれですか、
もう
花を添えてですよね、花を添えて、
そうですね、はい、私たちは綺麗ところが花を綺麗に添えて、
はい、時間にすると大体どれぐらい の、 演目になるんですか？
内容はですね、60分から70分を予定しておりまして、うん、はい、平日の公演が開演が8時なんですけども、
8時開演、
まあ、でも、はい、9時ちょっと過ぎには終わりますので、
でも平日ですか、ちょうどね、仕事帰りに行けるように。
この公演自体が文化観光戦略推進事業という県 の、 事業でもありますので、
はい、
観光客の方に多く見ていただきたいということで、うん、平日、まあ、いろんなとこ観光していただいて、うん、でご飯食べて夜じゃあなんか遊ぼうかっていうことになった時に、うん、あ、8時からこれやってるよっていうことで見ていただきたい、
でその時間帯になったわけですね、
はい、
デザートに
帰りは遅くならないように、は
い、
うん、
いい感じで、
はい、帰っていただけるということで、
まあ1時間ちょっとというのが人間その集中して見れる時間の限界ってありますからね、はい、そういう意味でも楽しく楽に見れる、うん、今回のイベントになっているかと思うんですが、1月の25、26、27、28、29、はい、ですね、28日の土曜日、それから29日日曜日は2回公演ということで、はい、
1時と4時です。
1時と4時ということになっています、はい、チケット、まあ、一般2500円、高校生以下が2000円ですね、はい、会場がパレット市民劇場になっております。本当にたくさんの方ね、
はい、
実際その会場に行けばその熱気だったりとか、はい、素晴らしさってやっぱりその生ものなのでね、うんうん、ぜひ足を運んでいただいて見ていただきたいですね。かっこいいって言われたそのエサータイムもそうで、レキオスの皆さんだし、それから今日のゲスト宮城恵子先生道場のですね、
はい、
また若者たち、
はい、
お花ちゃんたちがすごい頑張って踊るということで、
はい、今もう
追い込みですね。
かわいいんです。また
3歳の子も出るの？
3歳は出ないんです。今回はですね、小学校6年生から、
う
ん、
あ、でも、
はい、
小学生から28
歳まで、
まあ、10人、
はい、10人、
いや、
粒揃いの10人を、
先生も真ん中に、
いや、私はですね、今回は衣装と、着付けと髪結いを担当します。あと振り付けですね、はい、
そうですね、はい、ある意味演出しなきゃいけない、
はい、
あ、振り付けですね、
振り
を
ね、
はい、いや、他にもゲストがおりまして、
はい、
太陽風オーケストラの中曽根達也さんですとか、はいはい、今音楽で頑張っていらっしゃる与那覇恵美さんとか、
はい、
音楽面でもすごくボリュームのあるものがお届けできるかなと思ってます、
はい、あ、楽しみですね、はい、本当に、てんこ盛りということで、うん、
そうですね、あと、ぜひ皆さんに おまけを知っていただきたいんですけど、
おまけ、
はい、あの平日にですね、平日だけのおまけっていうのがありまして、
平日のおまけ、
はい、
何ですかそれ。あの
公演が終わった後にアフタートーク、はい、
8時から始まって9時に終わって、
そうですね、
アフタートーク、どなたが、
ですね、毎回ですね、代表であるテリア忠俊さんが、はい、トークをしてくださるんですけども、
日替わり
ゲストが、
はい、そうですか、まあ、ちなみにどういったメンバーが、
水曜日と金曜日が、はい、平田太一さんで、はい、26日木曜日が、秀勝さんをお呼びしております。
本当になかなかね、聞けない話、そして見れない方たちばっかりですので、また平日のこのアフタートークのおまけ、ね、はい、おまけにはもうとてももったいない、
どんな話が飛び出すかわからないので、ね、ぜひ平日に来ていただきたいですね。
楽しみですね。本当に観光客の方たちに向けてもですし、地元の方たちもね、なかなかこういう、うん、レベルの高いステージ見ることが少ないです、見れることが少ないので、ぜひね足を運んでいただきたいと思います、
は
い、
平日のおまけですね、
はい、平日のおまけは、
おまけにしては贅沢です
ね、大きいですよね、
はい、いやでも楽しみでございます。いや本当に追い込みでもう楽しみにしております。恵子先生、また人生旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は、
はい、子供たちに囲まれて、やはり舞台から子どもたちを見ていたいです。あ、舞台の裏から、舞台の裏から本当に子どもたちを見ていたいです。そして沖縄のおじおばあが笑ってる顔をずっと見ていたいです、
うん、ありがとうございました。もうぜひもうこれか100年も、
はい、
500人も1000年も頑張ってくださいね。
ありがとうございます
楽しみにしております。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様は、宮城恵子龍舞道場代表でいらっしゃいます、そして、春、
はい、
春のお母様
ありがとうございます
これは劇団、
舞踊団、
舞踊団、はい、春代表でもいらっしゃいます、はい、今日のゲスト宮城恵子先生、そして、今日はですね、この一般社団法人、ステージサポート沖縄の代表理事でいらっしゃいます大野雅美さんも応援で来てくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
劇予想頂点楽しみにしてます。
ありがとうございます。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。